笑顔あふれる和歌山県政、知事とともには宮崎知事が県政のトピックスなどについて語り、県民の皆さんと一緒になって和歌山を笑顔にしていこうという和歌山県提供の番組です。それではご紹介いたしましょう。宮崎泉和歌山県知事です。宮崎知事こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。毎月、はい、第4日曜日のこの時間は宮崎知事と一緒に和歌山県政のトピックスなどをお話ししていただくとともに、知事の素顔にも少し迫らせていただければと考えております。さて知事、5月は前半がほぼゴールデンウィークでした。
はい、
4月の放送で知事は実は神秘の世界に触れたいな妄想じゃなくて瞑想ができればっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、はい、どんなふうに過ごされたんですか。
そうですね、4月の後半から、まあ、5月頭にかけてなんですけれど、はい、ちょっとこう休みをいただくことができまして、まあ、ちょうど1年近く、はい、まあ、11ヶ月ぐらいなんですけど、知事になってから経ちましたので、なんとなく疲れっていうのが蓄積してるのかなっていうふうに、まあ、思ってたんですね。でそれで、ね、しっかりと瞑想ができればいいなとは思ったんですが、はい、瞑想する間もなく寝てしまうんですね。すごく寝て、はいはい、もうこれほど寝れるのかというぐらい寝れましたね。だからまあ横になってはいけないのかもしれないんだけれど、もうすぐ寝てしまうというような状況で、妄想じゃなくて瞑想ができなくて、終わっちゃいましたかね。
連休中は寝られたとはおっしゃってますが、実はあちらこちらで私は知事を見かけておりまして、
はいはい、
イベントが、ね、ありましたので、ツールド熊野が行われて、はい、そこでも、ね、知事いらっしゃいました。私もツールド熊野で、はい、中継がありましたので、はい、4日目の太地町に行く機会があったんですよ。
なるほど、はい、
でものすごいいいお天気で、はいはい、緑が綺麗で山が綺麗で、まさに佐藤春夫のね、
なるほど、
はい、空青しみたいなのがふっとこう浮かんでくるくらい美しい風景に出会って、はいはい、皆さんの笑顔を見せてもらいました。
はい、和歌山の青さっていうのは本当に青いですから。これはもう何にも変え難い青さだと思います。特にあとはですね、北山村にですね、ちょっと仕事も兼ねてなんですけれども、はい、行く機会がありまして、まあ、ダムの視察とか、まあ、株式会社ジャバラズという、まあ、村が 100% 出資しているようなその、施設を見に行ったりとか、はい、そういったことと、それから観光いかだ下りですよね、
はい、
それにもちょっと体験をさせていただいたりということもいたしまして、で、まあ、また太地町にも行きましてね、私もそれ多分僕の方が早かったと思うんですけど、
はい、
そこでイルカとかクジラに大変癒された、そういう連休でありましたね。
なるほど、はい、いやもう知事泥のように寝ていたのかと思ったら、もういっぱいあちこち行かれて仕事もされて、
そんなにたくさん、
まあ、そんなにやっぱり進めていらっしゃら、はい、なかったみたいですね。
そう、まあ、やっぱりこう、ね、自分自身うろうろするというか、活動すると疲れることは疲れるんですけど、やっぱりそのなんか特有の、なんていうかな、癒しがあるんですね、和歌山って ね、どこ行っても癒しがあるなっていうのをすごく感じられて、すごく楽しくて良かったです。なんかでもね、土砂降りの時もあったんですよ、うん、それでもなんかやはりいいんですよね。
天気に関わらず、はい、いかだ下りをされる知事の姿ってちょっと、はい、そばから見ていたいぐらいな感じなんですが、どんな感想ですか、いかだ下りは。
いかだ下りはね、実は2回目なんですけれども。
あ、そうですか。
はい、まず冷たい、まだ冷たいんですね、水がね、
はい、
で大変、まあ、迫力もあるし、そしてやっぱりいかだ師さんたちと この会話もできて、すごくその70分ぐらいなんですけれども、大変短い時間だなというふうに思います。素晴らしい、もう多分ね、いかだ下りというような、取り組みしてるのは、
はい、
日本では唯一の取り組みだと思いますので、ぜひですね、全国の方に来ていただけたらなというふうに思いました。
なるほど、知事自らそのいかだ下りを体験されると、はい、これから、まあ、全国でアピールする時も、はい、 違いますよね、知事のこう気持ちの入り具合がね。
そうですね、自分自身楽しかったという思い出を一緒に、ね、皆さん方と共有することができるので、いいのかなと思いますね。
伝え方も変わるだろうなと思います。本題に入っていきたいんですけど、やはりゴールデンウィーク観光客の方も、ね、たくさんお見えになっていたと思います。特に県外からもたくさんいらっしゃってますし、国内外からもいらっしゃってたと思うんですが、先日、令和7年の観光客の動態調査が発表されましたよね、これいかがでしたか。
まあ、令和7年は大阪関西万博がありましたよね、それによって、まあ、関西圏の観光需要の高まりがありました、それインバウンドも、非常に好調に続いたということが影響して、和歌山への、観光入り込み客数も、それから日帰り客数も、それから宿泊客数もともにですね、前年を超える結果となりまして、特に外国人の観光客数が史上最高を記録した年でありまして。
史上最高ですか。
はい、昨年がですね史上最高だったんですね、
6年ですね、
ですね、さらに増加をいたしまして、713,562人ということで、
それはどれぐらい増えてるんですかね。
ですね、過去最高であった、その令和6年ですね、が51万人ちょっと、51万人泊なんで、それをまあ20万人以上上回っているということで、対前年比 140% 近くであったという。
すごい増えたんですね、やはりそのに向けていろいろな働きかけもなさってるんですよね。
そうですね、まあ、やはり富裕層っていうだけじゃないんですけど、富裕層の方々をですね、誘客するためにということで、観光局の中にですね、そういった新設の課を作って、高級宿泊施設をですね、誘致したり、観光レジャー施設、これもまた誘致したりとかいうことを、しっかりと、いくつか、うまくいきかけてる話もありますので、非常に楽しみだなというふうに思ってます。
それはちょっと楽しみですね。それから、インバウンドで言いますと、白浜町には和歌山の空の玄関口であります南紀白浜空港、熊野白浜リゾート空港がありますよね、今後この空港を活用してさらにインバウンドを増やしていくという考えはおありですか。
そうですね、インバウンドを増やすにはチャーター便をやっぱりしっかりと増やしていかないと、人数がこう飛躍的に増えないということもありますので、ぜひ、チャーター便を増やしていきたいな、昨年に続きまして、今年2月にはですね、韓国のインチョン国際空港から、チャーター便が来られたと、それから、去年の8月に新潟空港を拠点とするトキエアっていう株式会社さんがあるんですけども、その、チャーター便が初めて運航されたということです。新潟ってね、陸路で行くと大変遠いイメージがありますよね。
そうですね、
それで、その陸路では移動に時間かかるんですけども、飛行機だったら2時間で行けるということで、これもまた非常に面白い企画だなということで、あと、それでですね、熊野白浜リゾート空港の利用者っていうのが、ようやくですね、7年度に初めて24万人も超えたということで、これも過去最高を記録したということになります。
ですね、今後もそうするとますますこうしたチャーター便が増加して、いろんなところから多くの観光客にぜひともお越しいただきたいですよね。そして熊野白浜リゾート空港の役割としてなんですが、観光としての機能はもちろんなんですけども、物流拠点としての役割も拡大するなど、さまざまな方法で利用拡大を図っているようですよね。
そうなんです、やはり観光客だけっていうイメージはあるんですけれども、これやっぱり物流に使わないと損だよねっていうのがありまして、ちょっとこう面白い企画として、和歌山の名物の餅ガツオっ ってよく言われている、それを首都圏へ空輸するという実証実験を始めている。いわゆる物流の拠点としても熊野白浜リゾート空港はこれから重要な位置づけができるのかなというふうに思っています。
そうですね、若年層とかそういった取り込みとかそういうこともされるんですか？
そうなんですよ、旅行とか出張とか、若年層向けにですね、利用促進を拡大しないといけないということで、クーポンを配布したりですね、割引の賃金を設定したり、補助金とか、そういったことを今キャンペーンとしてやろうということで取り組んでいるところです。
なるほど、はい、こうした情報は私たち和歌山県民がもしね、SNS とか持ってたら、どんどん広めていくといいかもしれませんね。
そうですね、本当に SNS なんかで広がるというのは すごい効果ありますからね。
そうですよね、もうますますこれからも熊野白浜リゾート空港の発展を期待したいなと思います。
そうですね、
はい、今日はですね、いろんなお話ししていただいてるんですけれども、もうすぐね、雨の季節が私たちのところにもやってきますよね。でまた4月には北海道三陸沖で震度5強の地震があって、もうヒヤッとしたっていう経験があったかと思います。6月からの出水期に備えて知事から皆さんに何かこう呼びかけなどはありませんか？
はい、ちょうどですね、5月の2日だったですかね、夜地震がありました、奈良の方、奈良と和歌山ということで地震があったんですけど、震度3から4ぐらいの地震だったと思うんですが、いつ来るかわからないっていう、地震、それから、出水期を迎えて、大雨とか土砂災害っていうのはもう本当に和歌山県が多いので、その危険というのは非常に高いということ、そういったことをですね、考えていただいて、県民の皆様には、気象情報とか、自治体からの避難情報というのに十分注意をしていただきたい、そして、早めに避難ができるような、体制を作っていただきたいというふうに思います。また日頃から、ハザードマップがありますので、それで危険箇所というのをしっかりと確認をしていただいて、避難経路や、持ち出し品の準備、そういったものも進めていただいていただきたいなというふうに思ってます、そして、高齢者の方とかお子様がいるご家庭につきてはですね、特にあちらには高齢者の方がいらっしゃるよねっていうことを、周囲で、ちゃんと分かった上で声を掛け合いながら、地域でみんなで助け合いながら命を守っていくということも非常に大事だと思っておりますので、皆さん方の注意っていうのを常に怠らずに、しっかりと皆さん方警戒を常に、していただきたいなというふうに思いました。
そうですね、出水期に備えてね、今はゲリラ豪雨なんかもありますから、新しい情報を自分でチェックして、まずはこう自助が大事だっていうことが言えそうですね。健康に気をつけて、
ありがとうございます。
お過ごしいただけたら嬉しいなと思います、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回の放送は6月28日日曜日の午後6時30分からです。また宮崎知事の素顔、その言葉でお話をいただこうと思いますので、どうぞお楽しみになさってください。笑顔あふれる和歌山県政知事とともに、この番組は和歌山県がお送りしました。